ジャニー喜多川性虐待隠蔽事件の主犯は大手メディア各社である。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週のね、はい、7日ですかね、ジャニーズ事務所の記者会見があって、
はい、
改めてジャニーズ事務所として、彼らは性加害問題、メディアではそう言われてますけど、まあ、海外では性虐待、まあ、場合によっては児童青少年の性虐待事件があったということをジャニーズ事務所として認めるという記者会見が行われました、
はい、
でこの問題ですけども、その記者会見にはですね、ジュリー元社長が事務所としても個人としても性加害はあったと認識している、被害者の皆さんに心からお詫び申し上げるということで、そういった性加害あるいは性虐待の事実を認定し、かつそれについて期間期限を区切らずに、保証していきますよという会社としての方針を表明されました、
はい、
で引責辞任ということでジュリーさんは辞めて、東山さんが新社長になって、年内をもって表舞台から引退して、今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいくと、まあ、そんなことをおっしゃいました。でジャニーズアイランドの社長の井ノ原さん、イノッチですね、
はい、
は非常にもうジャニー喜多川さんを強く批判して、なんてことしてくれたんだと思っていますと、もういい加減してほしいと、まあ、そういうことをまあおっしゃって、一応、まあ、こういう格好で、ジャニーズ事務所として、こういった事件があったことを認めたということなんですけど、じゃあ事件ってこれ何なのかっていうと、これは犯罪です、
うん、
これ性加害とかって言ったらね、なんかちょっとなんか意地悪な人がいたんかなみたいな風に聞こえますけど、そうじゃなくてこれ犯罪なんです。まずね、第一の犯罪の疑義はね、レイプです、
うん、
これだって同意なく性行為をするんだと、これレイプです。でさらにですね、このレイプの疑義はあるんだけど、合意の可能性だってあります、はい、その場合はレイプとは認められないということになるでしょうけども、合意があってもこれは淫行に当たります。
淫行、
うん、だから青少年、未成年、
はい、
にはですね、性行為を行う合意をする能力がない。したがって、一般のサラリーマン、立派なサラリーマンでもですね、高校生との援助交際なんかが発覚したら、クビになるというのは普通にあって、これも犯罪なんです。
はい、
だから、合意がなければレイプ、合意があったとしても、年齢によっては淫行であって、これも立派な刑法です。犯罪者は今亡くなっているので、裁くことは、まあ、できない状況にあるわけですけども、その事実をですね、ジャニーズ事務所は、明らかに知っていた。知っていた。
以前から。
以前から知っていた。うん、知らないというのはありえない。ここまで明らかであれば、知っていないということは絶対ありえない。噂でしか聞いていないとか、なんとなくそういうのは聞いてたとかということもありえない。
うん、
僕はそう思う。で、従って、この、そういった犯罪行為、レイプあるいは淫行という犯罪行為、しかもそれ数十人、数百人、どころか数千人の可能性だってあるとも言われてて。
報道ありましたね。
そこはちょっと数は、一個一個立件していくのは大変だと思いますけども、そういうことすら報道されている状況、というのを、ジャニーズ事務所は、まあ、放置した。放置するどころか、お膳立てすらしていた。したがって放置どころか放助していたことだってあるんですね。これはだから犯罪に、組織的犯罪を行ったということです。
もう見て見ぬふりってことですよね。
うん、そうです。で、これは今の、欧米の基準、僕は欧米の基準、キャンセルカルチャーとかポリコレとかっていうものに全く賛同はしないけれども、少なくとも欧米の基準で言ったら、とてつもない巨大な犯罪です。巨大犯罪です。ですから国連が動くのも当然のレベルに。あると言っていいでしょう。で、この問題を放置していると、これは日本の恥です。で、これは欧米人に何て言われようが、少なくとも被害を受けた子供たちがいて、で、彼らの発言というものがいろんな、今テレビでも報道されてますよね。
はい。
いや、俺の人生は台無しになったという趣旨のことを多くの方が口を揃えて言っている。まさにそうでしょ
う。
で、お父さん、お母さん、本当にお母さんに申し訳ない。そういうことも、河岸岡本くんなんかは言っている。 報道されている。これはね、ここでとりあえず一回記者会見やって、番組で一回、前、正義の味方でも一回取り上げましたんですけどね。
はい。
一回取り上げたから、はい、これで禊が済んだから、これまで普通通りやりましょう。ちゅう話にはならんのです、これは。
うん。
犯罪なんだ。
そんなにね、軽い問題
じゃない。軽い問題じゃないんですよ、これは。そこをね、もっと日本人は重く見るべきだ。外国人に言われるからじゃない。だって、犯罪なんだから。
うん。
で、しかもそれを組織として隠蔽したんです。
はい。
しかもね、その記者会見の中で、ジュリーさんもね、お詫びしたいと、認識しているとおっしゃるし、東山さん、新社長も今後は人生をかけてこの問題取り組んでいくとおっしゃってますけれども、その言葉の誠実性に疑問が持たれています。
うん
うん、これは正義の味方でもそういうふうに番組で報道しましたし、多くのメディア上での記事でも言われていますけれども、多くの疑問があると。まず、ジュリーさん、辞めると言っているんですけども、
はい、
株を 100% 持って、
うん、
取締役、代表取締役であると。なんか隕石辞任でも何でもないじゃないかと。
うん、結局、なんか同じですよね。
一般社会の道徳から考えて、こんなもん隕石辞任とは考えられないと言っています。で、東山さん、これは番組では直接は取り上げられなかったですけども、東山新社長は生涯人生をかけてこの問題に取り組んでいくと言われてるんですが、今東山社長自身のセクハラも、性加害も記者会見で指摘されてるんです。
ああ、はい、出てきましたね、うん。
で、BBC でも報道されてます。
はい。
で、元ジャニーズジュニアによる暴露本で、少年たちの、その局部を足で刺激したとか、自分の局部を見せつけたとか、
うん、
僕の何々を食えとか、
うん、
いう発言を、もうちょっと僕もこういうのはあんま言いたくないから、ちょっとごまかして今言いましたですけど、と言ったと、東山さんが言ったということが本に書かれてるんですけど、これ本当ですかというと、いや、それはないと。
はい。
まあ、おっしゃった。で、一方で、セクハラはあったんですかという言い方になると。まあ、実際、セクハラがあった、たということですけど、今のセリフっていうのは、
うん、
で、そのセクハラがあったんですかっていうことについては覚えてないことの方が多くてですね、
うんうん、
もしかしたらしてる可能性もあると。
はい、これ言ってました。
言ったんです。してる可能性もあると、
うん、
若気の至りがあったり、その時の自分の幼稚さであったりとか、そういうものもあったとは思う、
うん、
まあ、事実上セクハラ、まあ、性加害、性虐待と呼ぶかどうかは別として、セクハラがあったことを事実上認めている状況にありますよね。ごまかすような格好で。で、これについてですね、すでにメディア上ではですね、次のような報道があります。元ジュニア関係者が、この東山さんの態度に対して、非常に遺憾の念を表明されていると。身に覚えがあっても、認めたら先に進めないと思っているのだろうと。悪事を許さず弱気を助ける。そんなお奉行様のような言動でいて、自らの過去の悪行はお咎めなし。自分が加害した相手に関しては謝罪はおろか、心のケアも対象外なんですね、と。っていうような声が上がったということも報道されています。すなわち今、ジャニーズ事務所はこの巨大な犯罪に対してどう向き合うのかということが問われているわけで、誠実な風に繕っているけれども、そうではないという疑問の念もある。もうすでに、ジャニーズ事務所というものは、名前が存続することがおかしいという声も上がり、存続することすらおかしいんじゃないかと。権利関係だけ残して、はい、会社というものは一旦解体することが筋ではないか。それこそ、犯罪を犯した組織、まあ、宗教組織ではこれまでいくつもの団体が解散したりとかしてきた。宗教組織であろうが、芸能組織であろうが、組織として犯罪を行ったならば、社会的制裁として解体するのは当然だという声が上がるのは当然でしょう。我々はこの問題を重く受け止めなければならないと思います。
はい、
今日のメッセージはまずこれが1点なんですけど、もう1点、はい。この事実を知っていて隠蔽し続けた巨大な犯罪を犯したもう1個の組織がある。これは法的には裁けない。法的には裁けないが、道義的な犯罪と言っていいものを強力に進めた組織がある。それは何か。大手テレビ局各局、大手新聞社各局です、今日はこの問題についてあとさらに詳しくお話したいと思います。
聞けばメディアの闇がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、 北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、ジャニー喜多川性虐待隠蔽事件の主犯は大手メディア各社である、
これね、2つの事件があると僕は解釈してるんですよ、
はい、
1つはジャニー喜多川性虐待事件、これはもう事件としてきちんと本当は裁かれなければならなかった、それが1点。もう1つはね、その事実を隠蔽した大人たちがいるわけですよ。でこの事実を知らしめれば、そんなやばい事務所なんやということで入らなかった子供たちだっているわけで、
はい、
そのとこ入ったらあかんというお母さんだって、お父さんお母さんだっていたわけであって、いわばその事件そのものも、その性加害、性虐待自体も大問題であることは間違いないんだけれども、それを幇助するかのように隠蔽したという事実があるんです。これによってね、あの被害というものは何十倍何百倍に拡大しているわけです。じゃあその、なんか、虐待事件と虐待隠蔽事件という二つの種類の事件があるんだと僕は考えています。で、虐待事件の主犯はジャニー喜多川です。
はい。
一方で、虐待隠蔽事件の主犯は誰かっていうと、メディアです。新聞社、それからテレビ局、こういったところが主犯です。で、むしろ、ジャニーズ事務所、はですね、まあ、隠蔽の事実、まあ、隠蔽した強力な組織ではあるんだけれども、責任としてね、伝える責任はどっちにあったかっていうと、マスメディアなんです。だから、どちらの罪が重いかっていうと、ジャニーズ事務所よりも、この隠蔽事件に関しては、大手マスメディアの方がより大きな罪を負っていると解釈することができます。もともとね、一番わかりやすいところから行きますと、20年前に最高裁までこの問題が争われて、最高裁、の判決として性加害、まあ、いわば虐待ですね、いわゆる虐待が存在していることは認められている状況なんです。
はい。
明らかになってるんです。
うん。
だから少なくともこれを報道することは可能であった。そして、もしもそのマスメディアがこういったものが再発することはあってはいけないという正義感を持ち、義務感を持っていたとすれば、これはもう粛々と報道してたはずです。ところがそれを十分取り扱わなかった。
うん、
それによって被害が拡大して、多くの子供たち、男性たちの人生が壊れていった、破壊されていった、と感じるようになっていった人たちもたくさんいる。まあそれを乗り越えて頑張って生きていってもらいたいですけども、それがまあ一つありますよね。それ以前にも、北浩二さん。
はい。
っていうね、フォーリーブスの方がもう亡くなってますけれども、この北側の北というのから取って北浩二という名前がついた人ですけれども、それぐらいの古い、まあ、フォーリーブスっていうのは古いアイドルさんですけれども、
はい、
彼は80年代にこの性虐待を受けたということを暴露本として出版をしていてて、で動画なんかも撮ったりとかしてるんですけど、大手メディアはそれを隠蔽をした。で、まあ、週刊誌なんかでいくつも取り上げられたんだけど、テレビや新聞で大きく取り上げられることもなかった。まあ、人権感覚が昭和時代は非常に甘くて、性虐待、児童に対する性虐待というものが一般のレイプ等々よりも重たいものなのだという認識が薄かったということもあるんでしょうけれども、薄かろうが何であろうが、とんでもなくひどいことであることは、もう江戸時代であろうが、奈良時代であろうが、 平成であろうが昭和であろうが同じなわけですから、やっぱりジャーナリストにおいて倫理観がなかったというしかありません。で、残念ながらですね、このマスメディアの隠蔽というのは法律では裁くことはできません。これはなぜかというと、日本の法体系というのは方法論的個人主義といって、責任の主体というのは個人であって、責任の主体は法人には置かれがたいんです。破防法というのが一部例外的な法律はありますけれども、ほとんど全ての法律というものが責任単位として個人を設定しているので、
はい、
こういったマスメディアの組織的犯罪というものを裁くことはできないんです。で、逆に言うとですね、大手新聞社、大手テレビ局はですね、自分は裁けられないだろうということで、法律の網の目をぬくぐり抜けることをよく知ってるわけです。
はい。
その法律の網の目をくぐり抜けて、自社の利益のためにジャニー問題を放置して、
うん、
視聴率なり発行物を稼ごうとしたという非常に悪どい詐欺を、犯罪を行ったということができるでしょう。こういった近代法で裁けない組織、あるいは対象を裁くには社会的制裁しかないです。じゃあ社会的制裁を行う主たる主導者は誰か、誰が社会的制裁を行うことができるのかというと、マスメディアなんです。したがってマスメディアは社会的制裁をすることができるという巨大な権限を持っている。法律からお目こぼしに遭い、かつ社会的制裁を行うという強大な権力を持っている。その強大な権力を使って自らを裁かなかったんです。
はい。
したがって大手新聞社、大手テレビ局というのは巨大な犯罪を行ったことになる。しかも社会的制裁を受けることもない、
うん、
で今回だって第三者のようにこのジャニーズ事務所の記者会見を、あ、こんな報道がありましたって言ってるけれども、自分が犯した犯罪については一言の謝罪もない。まだジュリーさんが謝罪してるだけ、ジャニーズの方がメディアよりもマシだと言えるでしょう。だから僕は土曜日のテレビ番組正義の味方の中で、社長なり幹部なりは当事者意識を持ってジャニーズと同罪なんだという意識を持つべきだと申し上げました。しなかって謝罪会見ぐらい行うのが筋だと僕は思う。そうでもしなければ信頼回復ができない。なんといってもですね、少年たちの傷は癒えないんです。なんとか頑張って癒えてる方もいると僕は信じたい、信じたいけども、生涯傷がついたんだという発言をされている被害者の方々もおられます。その事実をね、しっかりとジャニーズの新社長の東山さんで、取締役のジュリーさん、それから大手メディアの社長、俺は関係ないよ、昔の話だじゃないんです、組織なんだから、組織の長としての責任を取る必要があるんですよ、新聞社とか放送局というのは。そういうことをね、しっかりと理解してもらいたいと思います。ガーディガンズでネバーリカバーお届けしたいと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
カーディガンズでネバーリカバーお届けしました。
カーディガンズっていうバンドは紹介するのは2回目かもしれないですね。カーディガンズっていうのは僕が、まあ、住んでたスウェーデン、出身のバンドで、
はい、
まあ、90年前後は、まあ、渋谷系のバンドとして日本でもすごく流行ったバンドなんですけどね、前かけたのはここで、カーニバルっていうのをね、うんうん、まあ、数年前にかけましたけど、僕はこのバンドがね大好きなんですね。なんで好きかっていうとね、なんとも言えないね悲しみを持っ ったバンドなんですよ。やっぱりこれはね、北欧のね、悲しみがどうしても出てきくるバンドなんですよね。カーニバルってすごく明るい曲でも何が悲しいんですよ。うん、で特にこのね、ネバーリカバー、決して回復することはないっていうこの曲もね、すごいね、なんていうか演歌調ではないんだけれども、
はい、
悲しい曲なんですよ。
歌詞をこう見ていくと。
あ、もう曲調がまず悲しいんですね。歌詞ももちろん悲しいんですよね。これは96年に発表した3作目のスタジオアルバムで、ラブフールっていうのがこのアルバムではちょっと売れましたけど、ラブフールもかけたかな、前以前。
うん、聞き覚えあります、うん。
でね、さらに面白いことに、ヘビーメタルのブラックサーバスのね、アイアンマンのカバーも入ってるんですよ。もう全然アイアンマンと気づかないようなカバーで、ね、悲しいアイアンマンが入ってたりしてね。すごい面白いバンドなんですけど。で、これはね、ネバーリカバー、回復できないっていうことなんですけど、まあこういう歌詞で始まるんですよ。私はどのようにして、あらゆる悲惨なことを記憶しているのか教えてあげようと。私は自分の中にある全てを美化しているんですよと。悲しいですよね。
悲しい。
どんな悲しいことでも美化して覚えているんですと、
うん、
過去の英雄とともにあなたは歴史にしがみついている。これはまあある男性に振られるという曲なんだろうと思わせるんですけど、まあひどいことをされたんでしょう、でそのひどいことをされた、まあジャニーさんはまさにそうですよね。でそういう被害、ここの傷というものは永遠に続くと、終わることはないと。そして回復することはない。表面的には美化してことしてるんだけど、その生傷からはずっと血がドクドクと流れ続け、回復することはないと歌ってるんですよね、この悲しい曲調で。メディアの関係者、それから東山さん、ジュリーさん、そういうことをしっかりと、人間なんだから、人間なんだったらしっかりとそういうことを理解してもらいたいと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるん
だ。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
人々の日常を支えるエッセンシャルワーカー、医療、福祉、保育、運輸、物流、小売業、公共機関などがそれに該当します。
運輸、物流ってことはうちのお父ちゃんもエッセンシャルワーカーなんかやるやん。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、今日はまず冒頭でジャニー喜多川性虐待問題がいかなる犯罪なのか、いかにおぞましいものなのかということを解説すると同時に、
はい、
現在の、まあ、執行部であるところの東山さん、それからジュリーさんの記者会見から浮かび上がるジャニーズ事務所の現時点における問題、これについて批判をしました。で、その後にですね、それを隠蔽してきたマスメディアっていうものも巨大な罪を負っていると。もともとね、ジャーナリストっていうのはなんか悪いことが起こったらそれをみんなに知らしめて、で、あ、こいつ悪いやつや、こんなことやったらあかんということで社会をこう改善していく、
はい、
秩序を形成していく、まあ、そのための存在なんですよね。で、したがって、そういうことをやってくださる方々なので、大手新聞社とかテレビ局の皆さんっていうのは。だから、まあ、ある種の特権が与えられてるわけですよ、
うん。
で、特権が与えられてる代わりに、彼らは責任として、伝えるべきことは伝えないといけない。だけど、彼らはその特権を利用して、自分のビジネスにつなげたわけですよね。で、自分たちを反省することもしてないと。で、今回も全くほっかむりをして、自分たちの罪をなかったことにしようとしてるわけでしょ。それではね、日本の国は腐ります。で、実際腐ってるんです。だからね、我々はマスメディアに対して批判する目を国民は持たなければならないし、 まあ、こういったマスメディアの中でも、もうそれはそうだと、私が今日申し上げたことにそうだと思う方がおられたら、それぞれの現場でね、こういった情報を発信しつつ、メディアの責任というものをしっかり追及していってもらわないと、こういう犯罪が何度も繰り返されることになって、日本は地獄に落ちていくということになるのは避けられないですから、しっかり、メディア関係者の皆さん、頑張りましょう。いろいろと圧力あると思いますけど、頑張りましょう。はい、
そして表現者クライテリオンの最新号はインフレは悪くない、悪いのは低賃金だ、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。